こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0から12カ国語マスターした私の最強の外国語習得法は、語学系 YouTuber のカズランゴジェスが約5年間にわたる多言語学習の経験をもとに、独学で外国語を使えるようになるための考え方と手順を整理した実用書である。著者はスペイン語への関心を出発点に、英語、フランス語、アラビア語、中国語、韓国語などを学んできた。本書の中心的な提案は、語学を義務的な勉強として処理するのではなく、関心のある音楽、動画、会話、デジタルツールを通じて遊ぶように継続することにある。文法知識の暗記から入る従来型の学び方を唯一の正解とせず、まず聞く、話す力を育て、その度に読む、書く力を伸ばす2段階の学習を示す、特定言語の教科書というより、初学者が自分に合う学習環境を設計し、挫折しにくい習慣へ変えるための入門的な方法論として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、勉強を遊びに変え、継続を学習法の中心に置く。本書の特徴は、効率的な教材や手順の紹介以前に、継続できる状態を作ることを外国語習得の中核に据える点にある。著者自身は学校英語を楽しいものと感じられなかった一方、スペイン語の音楽への興味を入り口に学習を始めたとされる。この対比が示すのは、学習量は意志の強さだけで安定しないということだ。好きな歌、動画発信者、文、旅行への関心など、対象言語に触れ続ける理由があれば、反復は苦痛だけの作業ではなくなる。したがって、遊ぶとは努力を不要にする意味ではない。日常的に接触したくなる素材を選び、学習の摩擦を下げる実践的な設計を指す。本書は、完璧な計画を立ててから始めるより、すでに関心を持てるコンテンツを利用し、小さな接触を積み重ねる方向を進める。特に過去の学校教育で苦手意識を抱いた人にとって、この発想は能力不足という自己評価を見直す契機になる。ただし、楽しさは目標設定の代替ではない。会話、旅行、コンテンツ理解など、何をできるようになりたいかを定めてこそ、楽しめる素材の選択も具体化する。次に、デジタル時代のメインツールと補助ツールを役割別に使う。本書は、スマートフォン、アプリ、オンライン上の教材や動画などを独学者が利用できる重要な学習資源として扱う。とりわけ、日々の進捗を作るためのメインツールとそれを補う補助ツールを区別する考え方が実用的である。多くの学習者は新しいアプリや教材を次々に試し、比較そのものに時間を使いがちである。これに対し、中心となるツールを一つ置けば、学習の開始判断を減らし、語彙や基本表現への反復的な接触を確保しやすい。補助ツールは、辞書、翻訳、動画、音声素材、AI などを必要に応じて使い、理解、発音、表現探索の不足を補う役割を担う。重要なのは、ツールの数ではなく、機能の分担である。例えば、アプリで毎日の基礎練習を行い、興味に合う動画で実際の音に触れ、わからない箇所だけを辞書や翻訳で確認するといった流れなら、目的が混線しにくい。本書のデジタル活用は、技術が自動的に語学力を与えるという主張ではない。低コストで頻繁な接触、即時の確認、多様な母語話者のコンテンツへのアクセスを可能にする環境として、道具を学習習慣に組み込む提案である。さらに、聞く話すを先行させ、読む書くへ進む2段階の習得法。本書では、外国語の習得を大きく聞く話すと読む書くの段階に分け、前者を先に育てる方針が示される。これは、初期から文法規則や綴りの分析を中心に据えるのではなく、音とよく使うフレーズを通じて言語の輪郭をつかむアプローチである。会話で必要になるのは、個々の単語を知っていることだけではない。相手の音声をある程度の速さで捉え、自分の意図に近い定型表現を取り出す処理も求められる。そのため、音声を聞き、真似し、短い表現を実際に口にする経験を早くから積むことには合理性がある。著者が乳幼児の言語習得になぞらえるのも、まず音声への親しみを重視するためだろう。ただし、この順序は読み書きや文法を不要とする意味ではない。文字による学習は語彙を整理し、正確な理解を深め、後にはより複雑な文章を扱う上で欠かせない。本書の要点は、初期段階で分かるが話せないという状態を固定しないよう、音声と発話を学習の主軸に置くことにある。文字学習を後回しにする程度は、学ぶ言語の文字体系、学習目的、既存の知識に応じて調整すべきである。そして、完璧主義、苦手意識発話への恐怖を学習継続の障害として扱う。本書は、方法論だけでなく、完璧主義、苦手意識、恐怖心を取り除くためのマインドセットにも章を湧いている。これは語学学習では重要な論点である。初学者ほど正しい文法、自然な発音、十分な語彙を備えてから話そうとしさえ、しかし、その基準を高く設定しすぎると、実際に音を出して相手の反応を得る機会が減り、 会話に必要な処理速度も育ちにくい。著者の経験に基づく本書は話せるの基準を過度に深刻化せず、ネイティブとやり取りすることや、ブログ、SNS などの比較的軽い文章を理解することを現実的な到達像として捉える。この見方は能力を0か100かで判定しないために有効である。誤りを避けることよりも、現在の語彙で意思を伝え、通じなかった部分を次の学習材料にする循環を優先できるからだ。一方で正確さが不要になるわけではない。仕事上の文書、試験、専門的な議論では、文法、語彙、文章構成を意識的に磨く訓練が必要になる。本書の価値は正確さを否定する点ではなく、初期の恐怖が学習機会を奪わないよう、評価基準の順番を組み替える点にある。最後に、多言語学習の実体験を才能論ではなく再現可能な習慣として読む。12カ国語を約5年で学んだという著者の経歴は本書の強い訴求点である一方、読者はその数字をそのまま自分の達成基準にする必要はない。紹介情報によれば、著者の各言語の習熟度には差があり、目標はネイティブとの会話や軽いオンライン文章の理解といった実用的な水準として説明されている。この点を踏まえると、本書の読みどころは短期間で何言語という記録の模倣ではなく、興味を起点にし、デジタル環境を使い接触を継続してきた過程にある複数言語を学ぶと、語族が近い言語間で単語や文法的な共通性に気づいたり、すでに身につけた学習手順を次の言語へ転用したりする利点もありうる。ただし同時に似た言語の混同、学習時間の分散、到達度の管理という問題も生じる。したがって、初学者が本書から得るべき実務的な教訓は、一度に多数の言語へ広げることではない。まず一言語で自分が続けられる素材、毎日の中心ツール、音声から発話へつなげる流れを確立することである。著者の実績を才能の証明として遠くから眺めるのではなく、学習環境の組み立て方を検討する材料として読むと、本書の内容を現実的に活用しやすい。結論として、本書は英語を含む外国語を始めたいが学校式の学習で止まってしまった人、教材選びに迷って学習が定着しない人、会話への心理的な抵抗を減らしたい人に向く、特に音楽、動画、SNS、海外文化などへの関心をすでに持つ読者なら、それを学習資源へ変える具体的な視点を得やすい。一方、資格試験の高得点、学術技研賞の精密な読解、業務文書の作成を短期に求める読者は、本書の方針に加え、目的別の文法、読解、作文訓練を組み合わせる必要があるだろう。類書にもアプリ活用や多聴多読を進めるものは多いが、本書は12言語に挑戦してきた日本育ちの独学者の経験を土台に、デジタルツール、音声専攻、継続の心理を一つの学習設計として結びつけている点に特色がある。壮大な成果を約束する本というより、語学を才能の有無や苦しい暗記だけで捉えないための実践的な入り口である。自分の目的に合わせて学習量と到達基準を調整しながら読めば、毎日触れる仕組みを作り、発話へ踏み出すための有用な指針となる。ご支援いただける場合は、カズラングエジ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。